お祈りいたします。恵み深い天皇とおさま、皆をあがめて心から賛美いたします。主がこの場に臨在し、一人一人に会ってくださり、また語ってくださり、その御言葉によって生かしてくださることを信じて感謝いたします。どうかその口から出る一つの一つの言葉によって私たち生きるとありますから、生かしてください。その幸いを味わわせてください。期待してイエス様の御名によってお祈りします。アーメン。皆さんイエス様信じますよね。で、救われてますか。で、どこから救われてます。何から救われてますか。救いって何でしょうか。私たちは世の中から見ればキリスト教信者として見られるかもしれません。でも私たちはある宗教の属しているそういう信者さんではありません。私たちが信じて今立て祀っている神様は天地万物を作られた全てのものの神なんです。だから私たちだけの私たちが作った神様ではありません。神様がもともとおられて、神様が全てのことをお作りになって、その中で人をも作りになりました。その中で私たちも存在します。だから神様がおられて私たちが存在する。それを信じることから私たちの信仰は始まります。私たちが神様を作ったのではなく、神様が私たちを作った。そのことによって私たちは私たち存在の意味がそこから全く違う答えが出てきます。私たちが存在して私たちが生きるなら私なんで存在するんだろう。自分で考えるでしょう。で、もし親が産んでくださって私が存在するなら、なんで私産んでくださいましたか、なんで私産みましたかという親に聞くかもしれません。で、私どう生きればいいんですか、父母に多分聞くはずです。でももし神様がおられて神様が私たちをお作りになってるなら、私たち誰に聞けばいいですか。誰に聞くべきでしょうか。その答えを持っておられる方は私たちを作った神様しかいません。私も子供4人いますけど、子供にどう生きればいいということを私が言うんじゃなくて、神様があなたの父なる神様だから、神様が喜ばれるように、神様が願うように歩みなさいということを伝えています。私がこうしてほしい、ああしてほしいということでもし子供に要求したならば、うちの子供たちみんなダメになるはずです。なぜならば私は子供を産んで世話していろいろ育てるけれども、彼らに良しとするものを私が思ってて、あ、これは必要だ、これはあったらいいと思えるものをいろいろ与えてきてますけども、でも私が彼らの本当の生き方、本当の生きるべき道を私が彼らに示すのではなく、彼らに神様についていきなさい、神様に聞きなさい、神様に聞き従いなさいと言います。なぜかというと私知らないからなんです。人に道を教えるときに知らなくてもなんか知ってるふりしてて、あれこれね、教えたりすると、それを教わった人はどうします、混乱しますよね。私たちが今他の人にイエス様信じなさい、そうすれば救われます、そうすれば幸いになるんです、それは本当です。でもその救われるということが何ですか、その幸いって何ですかと聞かれた時、もし皆さんがそれぞれが思っている別なこと、自分で思っていることを言うならば、多分その人は混乱するはずなんです。ああ、救いってこういうものなんだ、イエス様ってこういうことを私たちにおっしゃる方なんだ。その人はそう思うだろうけど、それは私たちが間違って伝えてもそのまま信じるでしょ。 今教会の中でも教会の外でもイエス様信じてるという人がそれぞれイエス様のことを語っています。そのことによって本人もまた聞く人も混乱している場合がたくさんあります。そうじゃありませんか。神様はお一人です。真理は一つ同じなんです。それで神様は聖霊によって神様の霊が私たちに教えてくれなければ決して知ることができないと聖書は言っています。それなんだけども、私たちがそれぞれ私なりの解釈やそういう思い経験をそこにプラスしたりマイナスしたりしてて曲げてしまうと、本当にその解釈というかそういう説明を聞いてついていこうとする人たちは混乱してしまいます。で、私は大体もうほとんどの人に私が子供たちに言うように、神様についていきなさいと言って、神様は自分の子供を知っておられる方で、自分についていこうとするものを導く方で、神様本当に生きておられるから神様についていきなさいという、神様に聞きなさい、神様聞かしめてくださる。耳が聞こえない人も聞かしめてくださるのは神様の声なんです。神様の声は音を通してこういう空気を通してきません。もちろん人の口を通しても神様は語らせ、またその人の声を通して聞くことによっても私たちは神の声を聞くことができます。しかしそれは必ず聖霊様によってというのがあります。さっき救いという話をしました。私たちの救いは何からの救いでしょうか。弱い体が強くなることでしょうか。貧しい人がお金持ちになって、頭の悪い人が天才になって、勉強のよくできなかった人が勉強よくできるようになって、そういうことが救いでしょうか。皆さんはイエス様に何を求めてますか。今日御言葉8章の一節見ると、こういうわけで今はキリストイエスにあるものが罪に定められることは決してありませんとあります。イエスキリストにあるもの、皆さんはイエスキリストにあるものですか、そうじゃないんですか。皆さんがもし私は私はというなら、その私はイエスキリストのうちにあるものではありません。イエス・キリストのうちにあるということは、すでにその私、自分自身という自己中心で自分が計り、私だ私だというその私がイエス・キリストと共に十字架につけられて共に葬られたということが前提なんです。イエス・キリストのうちにどうやって入るのか。イエス・キリストと共に十字架につけられることによってのみに共に葬られ、共に葬られたものだけが死からよみがえられたイエス・キリストのうちにあって新しく生まれ変わって、新しい被造物として存在するというか新生するんですね。生まれ変わる。だから生まれ変わるためには必ず必要なのが、自分が十字架によってつけられ死ぬという、自分の死がなければ自分の神性がないんです。世の中のすべての宗教は、私たちが世の中で生きるのに困ってるから、それをなんとか和らげて、それを助けてもらうために信じています。それは偶像です。皆さんが10回知ってますね。10の戒め、神様がモーセによってイスラエルのために与えた10の戒めがあるんですけど、第一が何ですか。 なに。神様だけは私たちが立てなければならない方だということです。神様だけは私たちが本当に心を尽くして、思いを尽くして、力を尽くして、命を尽くして愛して、本当にその方には伏しなければならない、聞き従わなければならないということなんです。神様は神様だということです。その次が2番目が何なのかというと、私たちが自分のために神々を作ってはならないということです。それが偶像です。その神々を作るというところにはイメージも入ります。偶像というのはただ私たちの目で見えるものだけが偶像じゃありません。私たちが目に見えないけど自分の中に描いているイメージも本当の神様の姿じゃないならそれは偶像なんです。私たちが考えているイエス様、私たちが考えている神様、私たちが考えている聖霊様がもし偶像であるならば、もちろんその方は偶像じゃありません。誠の神様です。だけど自分の中に描いているのが本物と異なるならばそれは偶像です。自分がイエス様だと名付けて、自分が聖霊様だと名付けて、自分が父なる神様だと名付けてるだけであって、それは偶像です。私は小さい時に学校から聖書を学びました。だからある教団で教会でそういう教会生活を強いられる、奉仕しなさい、何かしなさいという、そういうことで聖書を学んだんじゃなくて、聖書を聖書として学校で学んだんです。だからある意味ではずっと純粋に学びました。本当に神様がおられて人が作られて存在する、それで私たちは生きるんだ、それで私たちの存在する生きる全ての目的が神から来るものであり、それ以外は私たちが持ってはいけない、それが私が中学からミッションスクールで学んだ聖書なんです。それで教会に行って教会生活を始めたら、教会は違うんですよ。皆さん、学校で学んだ聖書と教会行って学ぶ聖書が違うということを理解できますか？同じ聖書なんですよ。でもなんか神様が違う。なんで違うんだろう。神様同じ神様なのになんで違うんだろう。すごく疑問でした。韓国人にね、神様を書けと言ったら、なんかこう、韓国人らしい神様を多分書くはずです。イエス様を書くときも、アフリカ人は黒人を描きます。それぞれ自分が描く神様が異なるんだなということが分かりました。あ、同じ花人と言っても、その花人ということを描いている人の心の中に書かれている神様は全部違うんだなということがうすうす分かったんです。で、理解できたんです。で、私は本当の神様を知りたい。そうでしょ、皆さんはそういう思いありませんか？本当の神様ってお一人しかいないのに、本当の神様を本当に知りたい。で、聖書はその本当の神様、本当に教えられる方は聖霊様、神様ご自身だと言っています。で、神様にね、教えていただくしかないんです。うちの子供たちが小さい時に、私も神様に学んで神様に聞き従ってついていくものだから、あなた方が神様に直接出会うまでは私と一緒に神様についていこうって。でもそれぞれが神様に出会ったらどうします？私が手を離すでしょ。神様にその子を委ねて、私は神様についていくようにはやっても、私が神様ではありませんから。私はお母さんでしょ。 母親ですから、おむつ替えたりよしよし泣いたりすればね、なだめたり励ましたり慰めたり、具合悪かったらね癒されるようにいろいろ世話すること、顧みること、愛することはできるんだけど、私が彼らの本当に生きる道を示して、私が代わりに生きてやることができないんです。神様が私たちを作られて、私たちの存在と生きる目的を神様が持っておられた。それなのに私たちがそれぞれ、私は私が生きると言ったら、それはどういうことになるんでしょうか。そうすると必ず破壊されて、必ず迷子になって、必ず死んでしまいます。どんなにいい道、良い道、自分が行きたい道歩んでても、それは結局はさまようということになってしまいます。神様は人間が神様に聞き従って、神の息をその花に吹き込んで、それで生きる霊とし神様はさせてくださいました。続けて続けて神の息で生きられるようにしてくださったんです。その神の息が私たちに望んで、私たちがそのことによって生きること、それを神様は後で何と言うのか、私の口から出る一つ一つの言葉によって生きるんだと言っています。神の言葉の中にはその神の息が入ってるんです。神の言葉がイエス様なんです。勉強して私たちが測って、私たちが分かる、そういう神様だったら神様じゃないです。そういう御言葉だったらそれは御言葉じゃありません。御言葉が私を作って、私を生かしてるんです。皆さんを作って、皆さんを生かしてるんです。私たちが信じることはそのことを信じてる。神が私を作って、私を生かしてることを信じてる。私たちが自分でなりたいようになるために、私が楽になりたいために、私がもっと良くなるために、もっと高く、もっと大きく、もっと強くなるために、もっと清くなるために、私たちの思い願いを叶うために神様を信じてるんでは決してないということなんです。理解できますか。でそこから私たちが罪を犯したというのは、神の息をもらえなくなりました。人間が神様からいただいたのがたくさんあるんですよ。エデンの園で神様の作られた全てのものを納めて、でその中で神様が与えた全てのものを楽しんで、それでそれで食べて、そこで神の安息に共に預かる。安息は何もしなくて寝転がることではないんです。それは死ぬことです。楽しく喜んで神の作った全てのものを味わって生きることなんです。なんだけどそこに蛇が入ってくるんです。で神様がそのエデンの園の中にある善と悪を知る木の実を取って食べてはならない。それを食べると必ず死ぬと言ったのに、蛇が何と言います。本当に神がそう言ったのかと言います。聖書はエヴァがそれを本当に聞いたという話は書いてありないです。でも後でアダムを叱るときは、私があなたに言ったのではないかと言うから、アダムは聞いてるんです。でどっちにしろエヴァを誰が作りました。神様作ったですよね。アダムが作ってません。神様が作って、その女に役割を与えました。 助け人という夫を助けなさいという役割を与えて神様が作って夫のところに連れていたんだから、エヴァの主は誰ですか？神様ですよね。エヴァと神様との中にはアダムがいないんです。エヴァは直接神様に作られて役割を与えられて連れて行かれたから、全てを神様から命令をいただいてる立場の人なんです。だから蛇がもしそうしたらアダムに聞くなり神に聞くことができる、そういう立場なんです。自分が考えて自分で判断してやらなくちゃいけない、そういう立場じゃないんですよ。善と悪を知る木の実を食べた食べなかった、それことよりも今もっと大切な根本的な問題は、神の言葉より蛇の言葉に聞き従ったということ。今皆さんがローマ書8章の一節に何と書いてあります？イエスキリストにあるものには決して罪に定められることがありませんと聖書は言っています。聖書は聖霊様が感動によって書かした神様の言葉なんです。今神様が言ってるんです。それ以外に皆さんに今聞こえてくる声ありませんか？神様の声じゃない声ありませんか？皆さんが生活していくのに神様の声じゃない声っていっぱいあるんでしょ？神が私を作った、でもそれ以外に私は私が生きる、私は私の心、私のもの、私のという声いっぱいあるんでしょ？エデンの園には蛇が入ってきて弱くしたけど、その後の人類は私たちの心の中から、思いの中から神の声じゃない声が自分の中から出るようになりました。これが私たちが罪の奴隷となったこと。自分が存在して自分が生きるべき道を自分で分からないのに、自分の勝手にしたい欲が出てきました。羊は牧者がいなければ自分の食べるものも探して食べることができないし、敵から自分の身を守ることもできないし、道も分かりません。行った道も変えてこられないと言っています。弱いんです。だけど羊に何があります？勝手に行きたい、それで勝手に行ける体持ってるんですよ。それと同じ。私たち行くべき道がわからないのに勝手に行きたい欲は持てるし、行ける足があるんです。私たちがなぜ救われなければならないのか、この中から出るものから私たちを切り離すことができないから。物が落ちないためには、この地球から引っ張る引力よりもっと強い力をがこれを握らなければなりません。そうでしょ？私たちの中から出る声よりも強い声、私たちからその自分のしたいままに歩ませようとするそういう力よりももっと強い力が私たちに働かなければ、私たちは救われる、私たちは罪を犯さずに生きるということが完全に不可能なものになってしまいました。神様は私たち神様の言葉を守らずに自分勝手な道に歩んでしまったその人間、それで迷子になって、それで滅びて、それで死んでしまうということ、神様がそれを心痛く思った。なんでそんな人に作って、なんでそんなことやるときに神様はじっと言ってて、 結局は私たちは自分の全ての神に聞き従ったものの性を神様に文句言い、神様のせいにしようとしている。もしうちの子供が私にそうするなら皆さん何と言います？するなと言ったのにそのまま知ってしまった。それでいっぱいいろんなことをその子が負ってしまったら親はどうします？もうお前がやったんだからお前が責任取れ。訓練のためにそう厳しくやることも必要だという教育の面から見ればそう言えるかもしれません。でもそれで本当に子供が死ぬようになったら、それで本当に子供が困って、それで本当に子供が傷ついて子供がボロボロになるなら、そうお前が間違ってやったんだからと言って手を加えている親はいないはずなんです。私たちは自分からは自分の中にある神様の声じゃない声を消すことができません。それについて歩む、そういう私たちの欲を自分からは勝つことできません。神様が見て罪というのは、神の言葉に聞き従わない全てが罪です。信仰によって歩まない全てというけど、その信仰にはイエス・キリストの言葉を聞くことから始まります。だから私たちが神に聞いて歩まなければならない立場だという、この秩序から離れたものを全部罪だと言っています。天才もいりません、知恵者もいりません。神に聞き従うものが必要なんです。なぜ人間はそのように作られたから。皆さん聖書勉強して進学校行って、また弟子訓練やって、いろんなことやって、何になりたいんですか？聖書をよく知りたいんですか？で、聖書をよく教えたいんですか？だったらその人は神様を決して知ることができません。神の御言葉は私自身が生きるために必ず聞かなければならないし、知らなければならないし、また従わなければならない、私の生きるただ一つの術なんです。空気を吸わなければ人間生きていけないみたいに、食べなければ生きていけないみたいに、寝なければ生きていけないみたいに、人間は動いて何かやって何かをこう気づく、それが生きることだと思ってます。私たちがこうやって立てることは、前にも後ろにも右にも左にも倒れないように支えてる、またブンとこう浮かないようにちゃんと地面に私たちが立つことができるように支えられて、私たちは自分で立っているんじゃありません。これがどんなにたくさんの神様の助けの中に、顧みるその神様の働きの中に私たちが立っていることができるのか。でも私たちはただ立って何も知ってない、いえ、神のたくさんの助けを今感じ取れば、私たちは今どうするんですか？神を認め、神を感謝し、神褒めたたえ、私の神、その神が私に何を願うかを聞くはずなんです。聞くということはそういうことなんです。私がなぜ存在しますか？私が今なんでここにいますか？なぜ私はこういう立場にこういうふうに生きてますか？という原因が、そういう理由が周りにあるのではなくて、自分にあるのではなくて、神様に聞くべきだということなんです。神に聞いて神に聞き従って生きる、それが全ての人間の当たり前に神様が セットした生き方なんです。そこから外れた全てが罪です。で、聖書、この頃創世記を皆さんキュッチなさいますから、ノアの洪水がなぜ起きました？全ての人が小さい時からその思い、その計らい方全部悪いからと書いてあります。また洪水が終わって、ノアとノアの家族がその箱舟から出た後に、神様はまた約束します。二度と水によってその地面のものをなくすことはしない。でその時の理由もそうなんです。何なのか、人は小さい時からその思いとその計らいが悪いから。救済不可能の人間、水で火で何をやっても人間は救済不可能なんです。その悪から離れるということがどうにもならない。しかし神様はそこで神様の方法でなしてくださいました。罪なきイエス様が私たち罪ある体の起きてこの地上に来てくださり、全ての人類の全ての罪を身代わりとなって処罰されました。私たちの救いは、私たちは何もしてません。ただいただきました。ただ神から一方的にいただいた恵みなんです。だけど私たちはただいただいたわけじゃなくて、イエス・キリストの死によっていただいたんです。なぜ私がローマ書の8章を皆さんと共に分かち合おうと思ったかというと、クリスチャンがたくさん罪意識を持っています。いまだに罪の中から解放されていないで、罪と戦って罪の中に苦しんで、自分を白く塗ってなんとかよく見せよう、なんとか自分をこう隠そう、そういう中で、ある意味ではイエス様信じるよりも、信じる前よりもずっと重荷をたくさん負ってる人たちを見るからなんです。世の中で自分が負えないに、一番負えないにって何でしょう。神の言葉を私たちが聞いて行うことは私たちの力でできないことだから、それをもし私たちが荷として負うならば、多分一番重い荷だと思います。自分自身が自分で救われようとしてるから。でも私たちが生まれる前から私たちの救いはすでに完成されてます。イエス様が全ての人類の全ての罪のために全部その罰を受けてくださったから、誰でも信じれば、誰でもそのうちにあれば新しくなり救われるんでしょ。信じないんです。だから今皆さんに聞くんです。この8章の一節の言葉、信じますかって。本当に罪に定められることがありません。皆さんがどういう罪を犯したとしても、その罪は払われました。それ以外の声があるならば、それは消してください。それは蛇の声です。それは世の声です。それがどんなにもっともの、もっとも のようで、それが私の味方になって、私のこの罪のための苦しみ、私がなんかね、面目をない、本当にダメだなという、それがよっぽど謙遜そうで、それがよっぽど私たちが正直のように見えるけど、それでどうです？繰り返し繰り返し、私は罪人だ、私はどうにもならない、今日も罪と戦って、今日も罪と戦って、皆さんはいつ救われますか？いつ救いの喜びを味わい、いつ神様に感謝しますか？私がイエス様に出会った御言葉は、義人はいない、一人もいないという御言葉からでした。主人が自首した後に、それを家族のところに説明しにアメリカに行った時です。散々親不孝で、親たちに本当に期待外れの、そういう子供なのに結婚して、結局はスパイの妻になってしまった、子供たちも私から生まれたから、逆にスパイの子になってしまって、韓国の人たちにも親たちにも子供たちにも顔向けができない、人間的に見ればそういう立場でした。うちの妹たち、どうやったら結婚するんだろう、うちの親たちは、それで結局は韓国離れなければならなかった。アメリカ行って親たちの苦労を見れば、全部自分のせいで、子供たちこれからどうなるんだろう、妹どうなるんだろう、見ても全部自分のせいで、死んだからといって解決しない、もうすでにこぼれた水みたいになってしまった、その私を神様は、義人はいない、一人もいないという言葉で救ってくださいました。世の中の人みんな、正しい人は一人もいない、あなたが正しくなくたって、私がイエス様の十字架のゆえにあなたを受け入れるんだということを教えてくださいました。それから私は神の前に自分の正しさを主張したこともないし、正しくないからといって叱られたこともありません。正しくなかったからイエス様によって私は救われたんでしょ。自分でどうにもならなかったから、イエス様の十字架によって私は現れたんです。それしかなかったんです。本当に全ての人に顔向けできないけど、そういう私を神は見捨てずに、神の前に立たせてくださいました。それで神様は私に、私はあなたを嫌ってない、私を愛してると言ったら、私はあまりにも、なんていうのかな、それが実感できないと神様が多分理解したと思うんです。私はあなたを退けない、私はあなたを嫌いということは決してない、私があなたを叱らない、なぜなら私はあなたのお父さんだから。それから今何十年、なぜ私は福音伝えてるか、神様は救ったのに人が苦しんでるから伝えてるんです。神は受け入れてるのに、神、人々は自分は受け入れてないと思ってるから、違うよ、神様はあなたそのまま受け入れてるよと言いたいから、私は人前に出て人と話して、そういうことをやってやれるくらいに暇な人でもないし、力がある人でもないし、よから相手にもされる人じゃないんです。 私は世の中の全ての社会の列からはいつも離れて、ただ子育てしながら家で本当に世の中にあって、生きても生きなくてって何も変わりない、そういう一人のただお母さんであり主婦であり、ただ外国人でした。自分の国でも住んでません。社会に出てお金稼ぎをしたこともないし、人に立派に何かを奉仕して何かをして差し上げた、そういうこともありません。だけど全ての人類の全ての罪が洗い出されたのに、人が苦しんでる、人がそれなのに寂しがってる、それなのに罪の中でそのまま罪を犯している、それなのに自分だ自分だと言いながらやっている。だからそういう人たちに出会ったらポンと出てくるんです。神様があなたを愛してる、あなたを許してる、あなたを受け入れてる、神様はあなたを見捨てない、神様はすでに全てを成してる、ただ受ければいい、ただ信じればいい。でも私本当にただ受けました、ただ信じました。でもそれから未だにしてただ一回も神様から離れて私が何かをしたいと思ったことはありません。神様の言葉が愛しなさいなんです。その言葉以外を聞き入れて私は愛したくありませんと神様に言ったことないんです。なぜそうしたか、私は神様についていくこと以外の生きる道があるとは全く思ってないからです。皆さんは神様以外に生きる道持てますか？でたくさんの人にそう言いますよ。この地獄からあの地獄行くなって、この問題解決してあの問題の中に入るなって、全ての問題を置いて神のところに行けば、全ての問題があっても問題は問題じゃないです。そこには救いがある、そこには罪に定められることない、神の子として新たにして神様が生かしてくださる神の力がそこで供給されて生きる新しい生き方があるんです。自分でどんなにしようとしてもできなかったこと、罪から離れること、人を愛すること、人を許すこと、忍耐すること、神に期待して待つこと、と言っていくら力入れてももう限界と言って開かずしてしまう、そういう私たち。しかし神の力がずっと供給されれば、そのことが逆に私の中に重荷とならずに、苦しいことじゃなくて、かえって神が私のうちにおられるという本当に実感する、見えない神が見え、聞こえない神の声が聞こえ、触れない神様のそういう働きが見えて触れて身となる、皆さんの周りで皆さんを何というか、いえ皆さん自身が自分を見て何というか私は分かりません。でも今日御言葉はイエス・キリストのうちにあるものには罪に定められることはない、これは神様が言っています。罪を裁く方、定める方が神様なのに、神様がそうしないと言っています。神様より強い方、皆さんにもっと偉い方いらっしゃいますか？神様が定めないことを誰が皆さんを、私を罪に定めますか？ 2節見ると、なぜならキリストイエスにある命の御霊の原理が罪と死の原理からあなたを解放したからです。これは原理の問題なんです。私たちの問題じゃないんです。神の命の原理が、御霊にある原理が死と罪の原理より強いということなんです。当たり前じゃないですか。嫉妬罪の原理はどこから来ます？サタンの言葉に聞き従ったことから出ます。それで神の息、神の命が入れなくなりました。入れなくしちゃったんです。それで死ぬしかない、この中で私人間はただ罪を犯すしかない、そういう人間になりました。だけど御霊にある命の原理が私たちに望んだら、この道が開かれたら、どっちが強いですか？サタンが強いですか？神様強いですか？罪が強いですか？神の命が強いですか？これ子供ならすごく答えるんだけど、皆さん答えませんね。神様強いと思いません？神様が罪から私たちを解放した、強いものが私たちを、その罪の虜の中にあった私たちを解放したならば、私たち解放されませんか？罪の許しは、私たちが犯したすべての罪をイエス・キリストの十字架によってもう帳消しにして、あなたの罰はすべて払ったということなんです。それで許されることなんです。今罪とその死の原理から私たちを解放したというのは、再び罪を犯さないように私たちがそこから引き出されたという意味なんです。それを信じませんか？罪に定められることがないこと、また本当に私たちがこれからは罪を犯すのではなく、罪を犯さずに神の言葉に聞き従って生きるように私たちがなったということを信じないならば、私たちが救われたという実態が何ですか？だったら救われるために信じてるんだって、救われたという実態がないでしょ。救われたということは、私たちがもはや自分の情欲や自分の欲望、自分をなんていうのかな、神様にして自分の益を求めて、自分がしたいように生きるのではなく、世にただ流されて人が言うのがままに生きるのではなく、神様によって神様の言葉に聞き従って生きるように、聖霊様が、命の原理が私たちの中に新しくセットされたなら、私たちはそう生きられる。私はポンコツで、私は死んだもので、私は何もないけど、神が私のうちに来てくだされば、私は生きられる、私は完全になれる、清くなれる、御言葉通りに行われる。これが信頼できないと、信仰生活本当に一歩も成り立ちません。毎日悪方の神様に許してください、そればっかりやったら謙遜で、そればっかりやったら神様喜ぶのか、違いますよ。神様は私たちを救ってくださって、神の子としての権威を与えて、もう罪によって歩むのではなく、情欲によって歩むのではなく、御霊によってついて歩めるように完全にしてくださったんです。で、私も思いました。私も、張先生みんなそうやって生きてますかと言うと、いや、そうじゃないのたくさんあるんでしょ今も。しかし、そうじゃない部分は何ですか？私が今も 忘れちゃったんでしょ、これ。信仰によって歩まないから、私が罪を犯してることでしょ。自分の罪で生きるその部分に対して、本当に明らかに神様の光の前に照らされているならば、罪より恵みが大きいんです。罪があっても罪に定められることがない。これはずうずうしいことじゃなくて、神の恵みなんです。私たちがそうしてくださいと言ったんじゃないんですよ。神様がそうしてくださったんです。私が何かをいただいた時、もらう資格ありません。何もしてませんもの、何も良いもの私にはないのに、こんなのくださったって困ります。でもそれが私が飲まなければ死の一杯の水だったら、私はありがとうってもらって飲むでしょうね。救いというのはなくてはならない、私や皆さん一人一人になくてはならない、命のただ生きる一つの道なんですよ、救われるということが。これはただでくれるから価値がないことじゃなくて、人間のどういうものを持ってても買うことのできない、あまりにも尊いものだから値段をつけられないだけであって、ただでくれたのは神の心、神が私たちを生かしたい心でくださったことであって、皆さんはお金で勘定して、それが高ければそれは尊いもので、お金で計算できないものはそれは本当に泣きに等しいものだというのは、よからつけられた思想でしょ。私も信仰生活して人間のなこう関係の中で一番悲しく思うことがそういうことなんです。私の愛、私の心、私のそういうのは目に見えないもの、それは全く計りに計られてます。でも私がもし1000万あげたらそれは計られるはず。私が自分の体を削って、心を削って、本当に全てを尽くして人一人を生かすために作ったその使った時間と心とそういう力とそういうのは全然計りに入ってないんです。その時に神様言います。私が私の命を捨てても人はそれを計りに入れない。私たちが救われて、私たちが罪から解放されたことは事実なんです。私たちが罪に定められることのないイエス・キリストのうちに移されたことも事実なんです。神がしてくださったんです。私たちは自分でイエス様の十字架に行って、自分を釘付けたことはありません。でも神は全ての人類をイエス・キリストに釘付けたから、一人の人が全ての人のために死んだのは全ての人がすでに死んだと言っています。神の目では全ての人が死にました。だから誰でもイエス様を信じれば、神様はどうしたいですか。新たに新しい非常物として神様が作り出した。その新しい非常物の特徴は罪を犯さない人だということ。私たちがなぜ新しくならなくちゃいけないのか。新しくならなければまた罪を犯すから。ノアの箱舟じゃ人は新しくなりませんでした。しかしイエス・キリストにあって生まれ変わる人は、今度は私の命ではなく、イエス・キリストが私の命となった。もはや私が生きるのではなく、イエス・キリストが私のうちにあって生きる。皆さん、私が難しい話してるんじゃないんです。 し難しいとおっしゃるならば、それは皆さんが考えてるからです。子供にこれがあなたに必ず必要だからもらってと言ったらもらえばいいんです。神様は私のうちにいれば新しく私がしてやる。罪に定められることない。あなたは罪を犯さずに生きられる。それを私がしてやったと神様は言っています。皆さんは今それに対してどう答えますか。これは私たち一人一人が答える順番なんです。私たちがイエス・キリストのうちに移されたこと、共につけられ共に葬られ、イエス・キリストのよみがえりに共に預かった新しくなったものならば、もはや罪に定められることはありません。なぜなら見よ、古きは過ぎ去った。神の時から見れば古きは過ぎ去った。今神は新しい私たちを通して新しいことをする。人を罪を犯さずに生きられる人を神様は今お作りになりました。それが新しい非常物です。その新しい私が私のうちに今存在するんです。それで私たちは神の御言葉通りに生きられるようになる。この話を8章通してこれからずっと最後までやっていきますから、今もしちょっと混乱するようなことがあっても皆さんただ本当に受け入れてください。御言葉をただ飲んでください、食べてください。子供はお母さんのおっぱいから毒が出るとは思いません。おっぱいに吸い付きます。私たち今誰に吸い付きてますか。皆さんに私に吸い付きなさいと言いませんから、聖書の中に神様が言っています。イエス・キリストにあるものは罪に定められることない。御霊にある命の原理が罪と死の原理から私たちを解放したんだ。そこに皆さんは入ってませんか。もし自分は入ってるか入ってないか分かんないとおっしゃる方は今入ってください。イエス・キリストは自分の主として受け入れてください。神が私のためにこんなことなしてくださった、そのことに対して皆さんは受け入れて感謝してください。そうすれば皆さんはその恵みがいかなるもので、その新しく生きられるその実態が、そういう生活がどういうものなのか、これからずっと味わえる。お祈りします。神の御言葉は私たちを生かすとあります。神様、今私たちの心の中にあるすべての思い、私たちが世の中から聞いたすべての言葉を退け、ただ神の言葉を私たち受け入れます。神様、その言葉がキリストイエスにあるものが罪に定められることなく、キリストイエスにある命の御霊の原理が死と罪の原理から私たちを解放してくださったという、その言葉が私たちの生活の中に身として現れますように、どうか助けてください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。